はい、では今日は、まあ、皆さんもね、私もそうですが、まあ、臨終もね近づいてまいりましたので、この終活についてお話をしたいと思いますね。この終活というのは、まあ、10年ほど前にできた造語でございます。まあ、週刊朝日がですね、これを最初取り上げて、その後ですね、流行語大賞のベスト10に選ばれた言葉の一つですから、皆さんもね、ご存知の方多いと思います。まあ、普通は就活と発音で聞くとね、就職活動というふうに理解しますけどね、これは皆さんも就職はもうね、必要ございませんので、終わり、就職の就じゃなくて、人生の終わりに向かっての活動。人生を悔いなく生きる、有意義に、ね、生きれるような活動をする。これが、就活。終わりに向かっての活動ですね。有意義な幸せな活動をしていく。そして、私の人生良かった、悔いがなかったと言えるような身になる。で、世間一般ではね、エンディングノートといってね、まあ、自分が亡き後の、この遺産をですね、兄弟喧嘩しないように、ね、遺産をしっかりですね、管理して、ね、まだ葬儀はどうするかとか、まあそういうことが、メインになってるかもしれませんが、本当の終活について、私は今日お話をしたいと思います。この本当の終活について実は教えたのがね、仏教なんです。で、仏教の中でもね、この終活について鮮やかに説いたお経が、観無量寿経というお経でございます。終活の元祖はね、これ NHK で以前やってたんですけどね、源信僧図という方がおられまして、この源信僧図がですね、往生要集という本を書いてね、この極楽浄土、地獄極楽について、今の我々のイメージがですね、出来上がったのはね、源信僧図という方の影響なんですね。で、その方が、この観無量寿経というお経をベースにして、ね、終活について教えておられるんです。ね、人生最後の最後までね、諦めてはならない。どうしたら幸せな一生が過ごせるか。まあ、それをね、この観無量寿経というお経のお釈迦様は、明確に教えておられますから。で、源信僧図も非常にこのお経に着目されて、ね、教えを説いていかれました。じゃあ、この観無量寿経には、どういう内容が説かれているかと申しますとね、このお経の、まあ、今日はこれ全部話できませんから、このお経の、後半の部分を皆さんにね、ポイントをしっかりとお伝えをさせていただきたいと思います。後半の部分にですね、こういう内容が説かれております。苦本の浄土、あるいは苦本の浄土と言いまして、人間というものをですね、大きく仏教では9通りに分けて説くんですね。まあ、いろんな人がいますけども、大きく分けたら3つ。細かく分けたら9通りに人を分けることができるんだと。この中には善人もいれば悪人もいる。しかし、どんな人もね、仏法という教えを聞くならば、教えをしっかり学んでいくならば、どんな人も未来ね、地獄に落ちずに済むんですよ。未来もね、幸せな浄土に生まれることができますよというのが、苦本の浄土。あるいは苦本の往生と言われますね。この苦本、あるいは苦本と言いますのは、これはね、この品は、これは種類ということで、9種類の人。ね、大きく分けたら、上中下。人間大きくですね、3通りに分ける場合は仏教で、上本、中本、下本と言います。実はこの漢字からね、日本語のね、上品とか、下品という言葉が生まれました。このお経は非常にね、中国でも日本でもね、大流行したお経なんですね。ただこのお経は、我々の今日の日本人にもですね、心に染み込んでいる内容もいっぱいあるんです。その一つがまずね、 皆さんならば上品な方ならば上品ですねと言いますね。元の意味は仏教ではこれ上品というんです ね。上品な人、人間では上の人、ね、立派な人、まあ、善ができる人を、ね、仏教で上品、ここから日本語の上品な人といったら、まあ、品格もあってね、徳も積んで、まあ、善のできる人ですね。で、中品、これはなぜか日本語には定着しませんでした。あの人、中品な人ですねとは言いませんわね。中品、これは人間のちょうど中ぐらいの一般の人たちを中品と仏教で言います。そして、下品、これは下品ということで、あの人下品だなと言ったらね、徳もないし品格もないし、まあ悪い風に理解いたします。これ悪い人間ですね。下品と言ったら仏教では善のできない人ですね。で、上品中品がある程度善ができる人、大きく分けたら上品中品下品と人間をまず3通りに分けます。そしてこの上品をですね、さらにね、上中下と分けるんですね。これを上昇中昇下昇と言います。ここで生まれるという字が出てくるのは浄土に生まれる、ね、未来ね、地獄やガキや畜生に落ちずに未来幸せな世界に生まれることを、ここで上生まれるという字を使われているんですね。こういう善を実践すれば幸せになれますよと。で、これ違いがあるのはね、あの善の程度なんですね。たくさん立派な善ができる人からだんだん善ができなくなって、最後は極悪人ですけどね。でも極悪人でもね、仏法をしっかり聞いていたならば、仏の力、念仏によって、浄土に生まれることができるという内容もありますから、皆さん、この中のどれかに入ってますからね、セキュリティがかかってますから、だから安心できるんです。しっかり教えを聞いていただいたらね、臨終不安になってね、おどおどする必要はございません。この官無量寿の心をしっかり学ばれたら、皆さんの就活活動はバッチシだという内容が、この官無量寿教の教えですね。だから親鸞聖人もこれ非常にね、このお経に注目され、このお経についてもね、解説もなさっておられます。まあ、大きく分けたら、上中下。さらにね、中品でも上昇中昇下昇。下品でも上昇中昇下昇と大きく9通りに人間を分けております。そしてじゃあ、どういう風に分けたかと言いますと、仏教ではね、まず上品の人、人間で一番上の人というのは、仏教の禅の中でもね、行福と言いまして、利他の行ができる人、ね、自分の幸せ以上にね、人の幸せのためにね、頑張れる人、非常に人間の優れた人はね、もう自分は幸せだからね、今度は世のため、人のためにね、多くの人の幸せのために善ができる人を仏教で上品の人と言います。これ仏教で行福、ね、自利利他の行が大乗善、大きい乗り物の善と書きますけど、多くの人を救うことのできる、そういう素晴らしい利他の善ができることを仏教でこれ行福と言いますね。利他の行ということで、で、これは別名ですね、大乗禅とも言われます。まあ、仏教で大きくですね、大乗仏教、そして小乗仏教があるんだけどね、大乗仏教といったらね、自分の幸せ以上に多くの人みんなと一緒に幸せになりましょう、これが大乗仏教なんですね。ただ大乗仏教といったらもう利他の教えなんですね。利他と言いますのは他を利する、人々を幸せにする、自分はもう十分幸せだから、私の身近な人、家族、私の隣近所、できればもうみんな幸せになってもらいたいという気持ちの強い人は立派な人ですよね。まさに上品な優れた人ですから、そういう人たちが実践できる善を、ね、大乗善あるいは利他の善と言います。これ仏教で行福、この善を実践すればね、幸福になれるから、この福の字が使われてますね。これが上品の人。次、中品の人、これはですね、ちょっと程度が下がりまして、ね、 中盆上昇、中盆中昇は回復と言いまして、まあ、人の言葉ではなかなかできなくても、自分のことはしっかりできる。回というものをしっかり実践できる人。ね。ね、自分の、ね、幸せは確保できる人ですね。なかなか人の幸せまではできなくてもね、自分のことはきちんとできると。生活態度を正すとかね、まあ、後で言いますけどね、誤解を保つとか、ね。まあ、小さな乗り物の善とあるからね、そんなに、まあ、ちょっと身近な人を幸せにするぐらいの善ですね。まあ、これを実践すればね、まあ、自分も幸せになって、まあ、家族や近くの人ぐらいは幸せにできるぐらいの、まあ、そういう善でございます。だから、人よりも自分中心ですから、自利の善と言います。自らが幸せになれる。で、皆さんはね、この回復、症状善、ね、自分だけでやってもね、これ皆さん実行されたらね、地獄には落ちません。五章の一大事の解決はできます。死後ね、ね、地獄やガキや畜生に落ちることはないんで、仏教では皆さんにね、この中門、ね、下門よりも中門上門、ここできる人は頑張りませんかと教えるんです。で、この回復といったら、中門上昇、中門中昇で、ね、ここならば、なんとかどうですかという教えを仏教では説きます。しかし中にはね、いや、そんなことも私はできないんだよという人がいるんですね。で、もう一つ下がると、今度は中門下昇、ね。中ぐらいの中でもね、ちょっと下に入った人。そういう人はね、仏教の善が実践できない。しかし、世間の善は実践できる人を仏教で世福と言います、ね。世の中で認められている善、仏教の善ってちょっとレベルが高いですけどね。世間一般で、ね、これなら善だと言われているものがたくさんございます。具体的な、親孝行、父母孝養とかね、あるいは、思いやりの気持ちで人に接してあげる、まあ、ボランティアとか。まあ、世間一般で皆さん誰が聞いてもね、あ、これはいいことですねと言われている善を世間善と言います。これ仏教で世福と言いますね。まあ、これは仏教の善じゃないからね、だいぶ程度は下がりますけどね。でもこれも頑張ったらね、地獄に落ちない、ね、次の章ね、苦しい世界に、ね、行かずに済むこともありますから、ね、もし仏教の善ができなければ最低限世間の善でもね、しっかり頑張りましょう。道徳を守りましょうということもお釈迦様ね、教えておられます、ね。で、仏教ですごいのはね、普通一般ではね、せいぜいここまでですよね。でも中に、世の中にはね、皆さんの周りにもね、まあ皆さんにはいないと思いますが、ね、下門の人がいるんですよ。頑張っても善のできない人も実際いるんです。ね、この下門といったらね、行福、回復、世福に外れた人。これ仏教で三福と言いますけど、三つの善のできない人。一生は悪ばかり。悪ばかり作って、現実にね、今の人生苦しんでる人ってたくさんございますね。それは仏教では、幸せになれないのはね、善を収めてないからなんです。善が実践できたらね、幸せになれるんです。でも残念ながら人間に生まれながらね、善のできない人もございます。そんな人のためにもね、説かれたのが仏教では大乗仏教といって、この観無量寿経、阿弥陀仏の教えにござる、あるんですね。この阿弥陀仏の教えではですね、この下門の人はね、自分の力では無理だから、ね、善知識の説法、仏法を説く人、私も頑張りますが、仏法を説く人から教えを聞き終わる、聞き抜く、ね、これ、門意とあるんですけどね。お経には、門意、門意。聞き終わる、聞き抜く、教えをしっかり、正しい仏教の先生から聞くことによって、そして念仏と言いましてね、仏の力によって、ね、念仏によって、ね、浄土に往生できることもあるんだと。お釈迦様ね。ね、下門の一番下の人でも三通りに分けてね、この、三通りの人、一番下の下の人でも救われることをね、説かれたのがこの観無量寿経で、それでね、このお経が流行った理由もそういうことなんです。このお経が流行った時代はね、今と違ってね、もう昔といったらね、 もう未来がなかったんですね。もう食べ物もない飢饉で、ね、もうまさにこの世が地獄だった、ね。未来に希望が持てない。ちょうど今、香港みたいな感じですからね。香港はまだまだ幸せですけどね。でも未来に希望を持てなかったらね、もう苦しくなるんですね。でもそういう未来に希望が持てない人のためにはね、本当はこの世で幸せになれるのが仏教だけども、もしそれが持てない人には、未来ね、死んだ後、極楽浄土に行けますよという教えもお釈迦様はしっかり説かれてね、ね、一生懸命、最後の最後まで諦めずに、ね、教えの通り実践していけば、極楽に、あなたの種まきに応じて、9通りの極楽がありますよと説かれて、どんな人もここに漏れない人はないと、こう説かれたんですね。まあ、ですから、ね、これを聞かれたら皆さん希望が出てまいりますので、まあ、これしっかり最後までね、聞いていただきたいと思います。じゃあ早速ね、原文を通して明らかにしていきたいと思います。まあ、後半の観無量寿経の後半部分でございます。まず観無量寿経の言葉の意味ですけどね、簡単に申し上げますと、この観というのはこれはあるがままに見る。これ観察の観の字であります。無量寿はこれは永遠の生命。これ阿弥陀仏のお名前を無量寿仏と言いますが、我々やっぱり永遠の生命が欲しいですね。永遠の生命を見る。永遠の生命が体得できる。この世も未来も幸せになれる方法を説いたお経を観無量寿経と申します。またこのお経のすごいのはね、今までお釈迦様が膨大なお経、何千巻と説かれたね、このまとめみたいなものなんです。まとめというのはね、お釈迦様は禅をたくさん説かれたんだけどもね、この禅をね、このお経に全部ね、ぐっと凝縮して禅が説かれてるんですね。ただこのお経を読んだら大体ね、今まで釈尊が説いた禅がほとんど網羅されてますから。ただこのお経を信頼書にはね、19願の教えというふうに言われて、我々が幸せになるね、要の教え、必ずこの教えを通って幸せな世界へと進んでいくんですよと、こう親鸞聖人は見抜かれました。非常に要、人生にとって要の教えが観無量寿経でございます。まあ、早速見ていきたいと思いますね。まず最初、まず上文上書からこれ順番に見ていきますと、でこのお経の最初にこうあるんですね。仏、阿難、そして偉大家に告げられました。上文上生というのは、まずね、主生がいて、他の国、極楽浄土に生まれようと願う者は、三種類の心を起こして、そして往生ができますと。三種類の心を起こして、往生ができるんだと、まずおっしゃってます。何らをか三つとするかと言いますと、一つには四乗心、二つには人心、三つには回向発願心。この三つの心、これ三人と言いますが、三つの心を身につけた人、これを備えた人が、は必ず他の国、極楽浄土に往生ができますと。まずこういうふうにおっしゃってますね。で、まずこのポイントを申し上げますと、ね、この我々が極楽浄土に往生するには、この三つの心をですね、身につけなければならないとおっしゃってるんですね。まあこの説明は残念ながら、出てないので、まあ禅道大師がこの説明を詳しくなさったんですけどね、親鸞聖人も。まず、この三つの心、これ仏教で信心と言います。やっぱり信心をね、がない人じゃなければ、信心がなければやっぱりね、浄土に行けませんから。まあ、今日は話しする時間ございませんが、簡単にね、皆さんに申し上げますと、この三つの心が備わるように努力することが大事なんです。ね、仏様と言ったら必ずね、この三つの心を備えてるんですね。だから皆さんもね、この三つの心を備えたら、一応ね、極楽に幸せな世界に生まれることができる。仏様をね、皆さんご覧になってください。まあ、ここのお仏壇でもね、下のを見るとね、仏様はね、どこに座ってるか、あるいはどこに立ってるか言ったらね、必ずね、蓮台といってね、蓮のうてなに座ってる、もしくは立ってるんです。よーく見たら必ずね、蓮の台がありますね、台。この台ね、これが信心なんです。 これが仏の心、ね、信心。ただこれなかったらね、台無しになるんです。あの日本語のね、台無し言葉ね、ここから生まれたんです、ね、お前そんなことやったらもう台無しになるぞという場合ね、この台は仏教でウテナと、これウテナと呼ぶんだけどね、この仏様が座っている、立っている、これを仏教で台ウテナと言って、仏様からね、この台なくしたらね、もう台無しでね、仏様とはもう言えないんですね。だから私たちもね、台無しの人生をしたくなければ、ね、信心を持つ、ね、この信心を持つ、これが大事であります。信内証にはね、この信心一つで往生できると、こういうふうに説かれたのが信内証人ですけど、この信心があれば、ね、未来は大丈夫だと、この世も幸せになれる。その信心とはこの3つの心を言います。だからこれがなかったら台無しだと、今日ね、皆さんね、覚えて帰ってください。人生を台無しにしないためにはこの信心が必要だと。じゃあどういう心を持てばいいかと言いますと、1つ目、非常心。これ世間では姿勢とも言いますね。姿勢、誠、誠、意味は最高に正直な心、外と内が一致している、嘘をつかない。やっぱりね、嘘つきはね、浄土に行けないそうですよ、ね、だからできる嘘はね、あの控えていく。嘘つきはね、あの自分の心が見えなくなるんです。だからできるだけで嘘はつかないようにね、あの別に黙秘でもいいですからね、嘘はつかないようにした方が早く幸せになれます、ね、外と内が一致している状態、ね、これを仏教で非常心と言いますね。さて、悪人でもいいんですよ。心が正直になったらね、浄土に往生できますから、ね、だから最高に正直な心、これを仏教で非常心。まずは、ね、正直になりましょう、ね、悪人ならば悪人と認めても極楽に行けますからね。まずは正直な心になってください。嘘つきは絶対悟りは開けないとお釈迦様は断言されてますからね。できるだけ嘘はつかないようにしていくのが大事だと思います。これが一つ目ね。次、2つ目、人心。これは深く信ずる心、まあ、これはね、二つのこと。自分というものを知る、ね、だから自分がもしお粗末ならばね、お粗末と認めたらいいんですよ。自分のお粗末な姿をね、認める。そしてそれをまた救う方がありますから、自分の姿とそれで仏法を深く信ずる、これ仏教で人心と言いますね。まあ、いろいろ意味はたくさんあるんだけどもね、まあ、簡単に言ったら自分というものを、ね、知る、そして仏法というものを信ずる、これが人心であります。そしてエコー発願心、これはね、自分のやった善をね、エコーをして浄土に生まれたいという願いを起こす。もし皆さんがね、もし善ができたら ね、この善をね、みんなにエコーしましょうと。自分が貯めた功徳だけどもね、これをね、人にあげることによってね、皆さんの功徳が倍増するんです。不思議ですけど、善をね、追いならばね、前にやったら回り回ってくるんです。だから不正というのはね、やればやるほどね、返ってくるんです。エコーをすればするほどね、執着も減るしね、幸せになれるから、仏教ではね、エコーをしましょうと。自分が貯めた善をね、ね、人にね、差し上げましょう。布施をしていきましょう。そうするとあなたの心がもっと豊かになってね、成長できますよと。自分のやった善をできればね、みんなと一緒に幸せになりたいという心を起こしてエコーしていく。そして浄土に生まれたい願いを起こす。でもしそれが無理ならばね、仏様からエコーをいただく、そういうエコーもありますけど、ね、もし無理ならば仏様からね、聴聞によってね、仏法を聞いてエコーしていただくというのも、これエコーでございますけどね。まあこのエコー発願し、この3つの心をね、保つ、これを身につけたならば浄土に往生できますと。でこれは九通りの人全部にね、関わる内容がこの浄本浄土の最初にまず出てまいります。でこれをこの心に、ね、なることを努めた上で、あなたのこれから種まきによって未来の極楽浄土のね、あの、例えば人数。例えば具体的にね、あの、迎えに来る人数も違うそうですわ。あるいは乗り物もね、あの、読んだらちょっと違うんですけどね。 あなたの種まきによって9通りの浄土があると、こう冠領寺経では説かれていきます。締めていきますね。そしてこの3種類の修行がいると、これ3つの頃ね、全部往生できますよと。じゃあ次にね、このまず常温上昇でありますが、これはどんな人かといったらね、一つ目は慈しみの心で殺生しない、ね、慈悲の心で殺生しない、人を責めない、これが一つ目。二つ目はね、大乗経典を読むと。この大乗経典ってこれ冠領寺経とかね、あの大武領寺経とかそういうお経がいっぱいあるんだけどね、それをね、読んで暗記できる。ちょっと私たち難しいかもしれませんね。そういうことのが2番目に説かれています。そして3番目はね、6年を修行する。でこの3つをね、エコを発願して、3つの善をね差し向けて浄土に生まれたいという願いを起こしていけば、あなたはこれをね、この功徳を身につけたならば1日から7日間1週間かかってね、やがて往生ができますと、まあ、こういうふうに説かれております。でここでちょっと皆さんに関係ある話を申し上げますと、6年という言葉が出てきます。これ皆さんにとって思いっきり関係があるんで、まあ、これを少し解説いたします。まあ非常に優れた人の種まきですよね。皆さんここに入らなくてもね、これあればね、皆さん悟り開かなくてもね、次の章は天上界か人間界、あの地獄落ちませんから、こういう内容がお経に書いてあったんですね。6年を修行するのは何かと言いますと、6年というのはね、まず6はこれね、仏法僧聖海天と言います。よく知られているのはね、念仏念法念僧、これは有名な言葉なんです。阿弥陀経にも出てまいりますようにね、仏教では皆さんならばね、仏を念じ法、これ教え真理、仏様を思い心で思い、法ダルマを思い、そうはこれは仏法を正しく伝えている僧侶の集まり、あるいは仏法者ですね、そういう人のことを大事にする、仏法僧を大事にする、念じる、これが不動であったら、ね、それプラスね、いつも伏せができている人、あるいは戒ができとったらね、あなたはね、第一段階の悟り、夜化と言いましてね、その悟りに達することができるとも説かれているし、これができたらね、次の章はね、地獄に落ちないとも説かれているんです。それで、ね、普通ならば仏法僧だけに収まるところね、お経を読んでみると、6年という教えが説かれてましてね、聖、海、天を含めて6つにしたんです。で皆さんね、頑張ってると思いますが、よりね、この気持ちを深めたらね、今悟り開いてなくてもね、5章は大丈夫ですから。だからこれ心がけていただきたいんですね。仏を念じ、法を念じ、僧を、ね、仏法僧を大切にしていく。そしてできればね、日常生活で伏せ、施しね、ケチな心を捨てて、執着を捨てて、だから臨終までにね、私のものというものをね、できるだけ話していく。死んだらね、手ぬぐい一本持っていけませんからね。この執着が苦しみを生み出す。これが仏教ですから、ね、施しが私は幸せですと。あげたらもっと返ってくるんですよ。不正を知れば、どんどん自分にね、バイバイバイとなって返ってくる。これが不正の素晴らしいところね。いつも不正に心がけている。いつも不正を念じている。また、戒ね。これは、例えば誤解といってね、ね、殺さない、盗まない、あるいはね、不倫をしないとか、ね、酒を飲まないとか嘘をつかないとあります。他にもいっぱいあるんですけどね、お釈迦様が説かれた戒というものをですねまあ正しい生活習慣、これをしっかり身につけたらね、五章は大丈夫ですよと。そうしていくと、これ天はこれ天上界ということで、天国、いわゆるこの人間界か天上界はね、仏教では善合力といって、善が実践できた人ならば次の章、地獄に落ちません。だから天上界もしくは人間界に生まれることを念じていく、ね、次の章もまたね、幸せな世界に生まれてこれたらいいなと思って、ね、念じていくことによって、これを実践したならば、ね、浄土に行けますよというのが最初のところなんですね。だからね、この一つ目ですね、 まあ、この、ここだけでもいいですわ、皆さんね。これ実践されたらね、皆さんがたとえ、ね、中音、まあ、下音じゃないと思いますけどね、わかりませんけどもね、ね、あの、かなりこの世でも幸せになれますから。まあ、これ覚えておかれたらいいんじゃないかなと思いますね。そして、これを7日間実践したら往生ができると。で、こういう人はね、家族に、じゃあ浄土に生まれるときどうなるかといったらね、この人は精進勇猛、非常に頑張り屋で、ね、素晴らしい、ね、方でありますから、阿弥陀如来と臨終、あ、ね、ここは臨終じゃないですかね。これだけはね、あの平生なんですわ。これ以降は全部ね、臨終なんですけどね。ここだけはね、平生達者な時に、阿弥陀仏と、そして観音菩薩、聖子菩薩、あと、たくさんの、ね、無数の器物、百戦の美句、出家僧、そして聖門大衆、無数の天上界の方々、もうたくさんの方がね、あの、迎えに来てくださるそうです。そういう良いことをしましたからね。七つの宝の宮殿の、と共に、ね。で、今、観世音菩薩はね、金剛のウテナの上に乗ってくるそうですね。大聖子菩薩も、聖子菩薩も観音も一緒に来てくださる。行者、教えを実践する人の前に来てくださる。そして阿弥陀仏はね、大光明を放って、あなた行者の身を照らし、そして諸々の菩薩と一緒にね、御手を差し伸べてね、助けますよと。迎え、接待してくださる。そして、ね、観音大聖子菩薩、たくさんの菩薩と行者をね、あなたはよく頑張りました。この世をね、よく善に向かって頑張ったんで、ね、喜んで迎えに来てくださる。あなたを賛談し、そしてもっともっと頑張りましょうと、心を感心する。で、これを見た行者はね、ね、この、尊い方々が迎えに来てくださったんで、ね、歓喜予約。もう喜び、ね、踊り上がって喜ぶ。歓喜予約して。で、自分の体を見たらね、ね、自分もね、金剛台。同じね、観音様と同じで、ね、ウテナにね、乗ってるんです。ね。そして、この後ね、仏陀。ね、仏様の後に従ってね、そして、男子のごとく、この指を弾く。一瞬で、極楽浄土に、短い時間で極楽浄土に往生ができると。やっぱり良い種まきだから、それ、そのね、結果が得られるんです。そして、かの国に生まれ終わったならば、ね、仏様はね、素晴らしいね、お姿をしておられますね。それをね、見ることができる。仏様をね、見ることができる。それはね、善があればね、仏様が直に、心の真ん中で見えるそうです。ね、そして、まだ菩薩様のことも見える。そして、そこで、その浄土ではね、もう光明の宝の林が、ね、妙法、絶えなる法をね、演説している。浄土に行ったらね、もう説法がいつも聞けるんです。それを聞き終わり、ここではね、書いてませんけど、聞き終わるね。その説法を聞いて、無性妄人というね、最高の悟りが開けると。もう生まれたり、召したりすることのない最高の悟り、無性妄人を悟って、一年の間、短い時間で、そしてね、もうこの後、諸仏の浄土をね、へめぐって、十方の世界にね、あまねく行き渡って、そして、あなたは未来必ず仏になれますよというね、鬼別を授けられ、で、また浄土、弥陀の浄土に帰ってきて、ね、優れた教えが体得できますと。これが、常盆上昇の人ですよ、と。まあ、こんな人はあまりいませんけども。でも、やったらやった分だけありますからね。できる人は頑張ってください、と。まあ、ちょっと自分は入らない感じはしますけどね。でも、心配ございません。じゃあ、次行きますね。今度は、常盆中昇を見ていきます。次、常盆中昇はですね、ここはですね、先ほど言った大乗経典をですね、必ずね、こちらは読むことができるんですね。ここはね、一つ下がったのはね、大乗経典が読むことができない人なんですね。読んでね、暗記できない人。ね、大乗経典を受け持って、読んで暗記はできないけども、ポイントはしっかり掴んでると。 例えば今日なら皆さんね、私ポイントを申し上げますね。この大乗経典で深いお経の義手と言いまして、でポイントはしっかり悟って第一義と言いまして、この深いね、本当のお釈迦様の御心をねしっかり体得したならば、ね、そういう人が中正なんですね。そしてあと人心因果と言いまして、因果の道理を深く信ずる、まあこれができたら五章も大丈夫ですけどね。人心因果、縄文中正の特徴は、大乗経典は暗記はできない、読めないけどポイントはしっかり掴んで、因果の道理を深く信ずる。今受けてる結果は全部人のせいじゃない、私の蒔いた種まきなんだと、ね、深く因果の道理を信じることのできる心、これが縄文中正だから、ね、できないこともない。頑張ればね、縄文中正にまで入れる人も出てくるんですね。ポイントを皆さんが重宝してね、この大乗経典のポイントをしっかり理解できたならば、ね。そして、あともう一つね、大乗経典を誹謗しない。そんなことなんかないよと言ってね、大乗経典なんかお釈迦様の教えじゃないという人、世間には多いんですけどね。そういう大乗経典を誹謗しない。そして、ね、この皆さんがなされた善をね、この功徳をもってエコをして、ね、極楽浄土に生まれようと願い求めなさい。で、この行を実践するとね、臨終どうなるかといったらね、命終わろうとする。ここから命が終わる。臨終ね。この人は命が終わろうとするときに、阿弥陀仏がね、観音菩薩と聖子菩薩、あと、たくさんの大衆、この親戚親類など阿弥陀仏は他にもたくさんございますから、観音聖子を中心にして他にもね、阿弥陀仏にはたくさんの親戚や親類がおられますから、仲間たちを引き連れてね、あなたを囲み巡って、あなたをね迎えに来てくださってね、紫の金のねウテナに乗ってね、あなたの前に現れてくださるそうです。そしてあなたにこういうふうに褒められるそうですね。あなたは法の子供だと。あなたは仏法の子供ですよと。ね、あなたはね、大乗仏教を実践したじゃないですか。読めなくてもね、教えのポイントをしっかり掴んで、あなたは大乗仏教を実践されました。そして、ポイント第一義をしっかりあなたは理解された。ね、理解された。素晴らしいじゃないですか。だから私は迎えに来たんですと。あなたは大乗仏教のポイントをしっかりね、エキスをしっかりあなたは理解されたんで、それで私は今来て何時を迎えに来ましたと。こういうふうに阿弥陀仏をね、褒められておっしゃるんですね。そして、千の化仏。もう千のね、仏様が姿を変えた人間だと思いますけどね、姿を変えた仏様がたくさん現れて、同時にね、手をね、大丈夫ですよ、とね、手を差し伸べてくださるそうです。で、それを行者。教えを実践する人が見たら ね、自分もね、この紫の金のね、台の上に自分も乗れるそうです。四根台に乗って、ね。そして足の下を見るとね、七つの宝でできたレンゲ、蓮の花があるそうです。そして、仏や菩薩がね、同時に光明を放って、あなたの姿を照らしてくださる。照らしてもね、否定しなければいいんですわ。ね。自分の姿を照らしてくださってもね、ね、認めたら、ね、もう苦しくございません。自分の姿が照らされて、その通りでございますと、ね、行者の身を照らしてくださる。で、目を開けると、明らかにある、明るい世界が開け、そして、ね、その、説法がまた聞こえるそうですけどね、そうすると、純粋にね、人人のもっぱら深い第一義体、素晴らしい説法をね、が聞いて、ね、説いたものを聞けるそうですね。これ大乗仏教を誹謗してませんから、理解してますからね、しっかり教えが聞ける。そして、仏を礼拝し、合唱し、世尊、仏様を三段する。そして、7日間経つとね、7日間を経て、ね、やがて、あのくたら三脈三菩提、いわゆる仏の悟り、ね、あのぐたら三百三菩提において二重天が得られますと。もう揺るがないね、崩れない幸せになれます。そしてその後ね、いろんな世界に飛び 飛び入って飛んで回って、十方どんな世界に行ってもね、この諸仏の世界をへめぐって諸仏の教えを聞いたり供養したりして、そして教えの通りね、三昧ね、念仏三昧を収める。そして一生功を経たならば、やがて無上人というね、こちらと同じように最高の悟りが開けますよと。それが未来のことだけどもね、今現前に受期せらる、目の前にね、あなたは必ず未来仏になれますというね、鬼別を授けられて、ありがとうございます、これからもっともっとね、善行に励んでいきますというね、思いで、この後もね、ますます精進するようになり、幸せな未来が待ってますよと。これが、条文中章の、内容でございます。じゃあ、もう一ついきますね。今度は条文下章までいきたいと思いますね。次、条文下章は、これ何かと言いますと、今度はね、因果の道理を信ずるで、深くが入ってないんですわ。ちょっとだいぶ下がってきました。ね、こちらは深く信じた状態ね。まあ、悟りに近いですけどね。で、条文下章の場合は、因果の道理を信じてる状態ですね。そして、大乗経典は誹謗はしない。ね、こういう教えをね、誹謗しない。大乗経典教えを誹謗しない。ただ、ポイントはね、無常同心を起こす。ただね、菩提心を起こすだけ。無常、この上ない道の心と言いましてね。ただ、菩提心、これだけで OK なんです。どういうことだと言いますとね、菩提心というのは、私が幸せであるように、みんなも幸せになってもらいたい心。ね、これが菩提心。これが起きたらね、地獄に落ちません。だから皆さんにはね、臨終までね、自分だけ救われたい。人はどうなってもいいじゃなくてね、私も皆さんも一緒にね、幸せになりましょう。ね。家族の人もね、みんな一緒にね、みんな一緒に幸せになりましょうという頃、これを菩提心と言います。これを無常同心と言って、上のない道の頃と書いてね、これが起きたらもうね、ね、あなたは人間の常の下なんです。深く信じられなくても、因果を信じて大乗仏教を誹謗せずに、無常同心さえ起こせば、条文下章なんです、ね。そういう人はね、その功徳をまたね、エコーして、極楽国に生まれようと願い求めていきます。そういう人はね、そういうあなたは行者。で、無常菩提心を起こしたあなたは、ね、命終わろうとするときはですね、今度はね、阿弥陀仏が臨終にね、観音聖子を引き連れて、あとちょっと人数減りますけど、それ以外のね、眷属、親戚、親類などと共にね、金の蓮華を持って、金のね、蓮華を持って、ね、500の仏様、鬼仏といって、500人の仏が姿を変えた人たちが現れて、あなたを来航すると。これ、菩提心を起こした。これだけでもすごいからね、たくさんの方々と共にね、あなたを臨終ね、地獄じゃなくて、極楽に迎えに来てくださるんですよと、来航するとあります。そして500のね、鬼仏がね、同時にね、見て、手をね、あなたに差し示してね、あなたを褒められるそうです。仏方が。今度はね、奉仕。さっきは子供で、今度はね、先生。あなたは、ダルマの先生だと。法の先生だと。なんかこちら上の感じするんですけど、こっちは法の子供でした。こっちは法の先生。あなたは、仏法の先生だと。こういうふうにおっしゃってね。何時は今、症状にして、あなたは心が清らかだと。だから、無常同心、菩提心が起こせたんですよと。だから私は迎えに来て、あなたをね、助けに、迎えに来ましたとおっしゃってます。だからね、皆さん、このね、無常同心、菩提心を起こしたら、このね、仏方があなたに対してね、法師、あなたは法の先生であり、何時今、清らかな心だと。これ清らかですわね。私も幸せ、みんなも幸せになってもらいたい頃ね。これは清らかな頃。そういう症状にして清らかな心、無常同士を起こされました。だから私は阿弥陀仏は、諸仏を引き連れてね、何時を迎えると、こうおっしゃるんですね。で、このことは聞いた、この方はね、このことを見るとき、自分の身を見たら今度はね、金蓮華、金の蓮を持ってきてくれたからね、金の ハスの花にね、自分もピアついたら座ってるそうですわ。いいですね。金のハスのね、ウテナに座って、そして座り終わったらね、花も合して、ね。で、この後はね、世尊の後ろ、仏様の後ろにね、あと従っていけばいいだけ。ね。そしてね、極楽行ったらね、七つの宝でできた、ね、池の中で往生できると。よくありますけど、極楽のね、池がありますね。で、ハス花が咲いてますね。そこに皆さんはね、金のハスの花のうてらにね、ひょこっとね、生まれることができると。ね。池の中に往生することができます。そして、一日かかりますけどもね、一日一夜にして、やがてハスの花が咲いて、ね、開けて、ね、そして、7日間経ったら、仏を直に見ることができると。まあ、ちょっと善が少なくなりましたんで、ね、時間はちょっとかかりますけど、ね。やっぱり、善後があればね、仏が直に、やっぱりより見えやすくなるんですね。仏を見ることができると。しかし、まだね、仏心を、仏の姿を見るんだけどもね、まだね、善が十分足りないからね、明らかには見えないと。だからね、三七日。最低21日間。この後、もっと修行してね。21日間の後、ようやくね、クリアになると。まあ、見えてもやっぱりね、ピンキリなんでしょうかね。よりね、時間が経つと、より仏様が直にね、クリアに、明瞭に、了瞭に見ることができると。そして、弥陀の浄土でね、もう浄土ではいつもね、音声、こういう説法がね、いつでもどこでも聞けるそうです。だから、もろもろの音声、仏様の説法が聞いたらね、みんなね、妙法、大なる仏法をいつも説法してると。だからもう幸せいっぱいです。いつも仏法をいけるから、いつも心はね、汚れがなくて幸せいっぱいの、ね、生活ができる。幸せな身になることができる。その後はね、十方に遊略して、でどんな十方の浄土に行ってね、遊びへめぐるといってもね、まあ、説法に回るんだと思いますけどね、十方をへめぐって諸仏方を供養し、仏様を大事にして説法を聞いて、人人の方、鼻が深い方を聞いて、そしてね、三証庫を経て、やがて歓喜寺、仏教では悟りの第一段階のいわゆる諸寺といってね、初めて真理が分かるのを仏教で歓喜寺と言いまして、正式にね、小歓喜寺、小安楽とありますけど、歓喜寺にね、この人はね、41段までね、悟ることができると。こういうふうにね、説かれております。まあ、これは善人ですけどね。でも皆さん、頑張れば、ここまでいけんこともありませんからね、できる人は精一杯ね、ここならば、芸ならばなんとかね、菩提心だけでいいですから、頑張ったらね、こういう未来が待ってますから、ね、臨終までね、少しでも良い種まきをしていきましょうと。こう言われます。でも、ちょっと私無理ですわ、と、ならば、じゃあ、わかりました。程度をもっと下げてでもね、そういうあなたにも救いの手を差し伸べてくださいますから。まあ、それをこの後ね、お聞かせいただきましょう。はい。では、休憩を入れたいと思います。